移住企画上越にアイターン FMJ 林田です。今日は農学に取り組んでいらっしゃる方をご紹介します。スタジオを飛び出しまして、上越市石橋一丁目にある市民憩いの家に伺っています。農学宝生流直越老子会会長の小山修司さんにお話を伺います。小山さん、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
直越にも農学に取り組んでらっしゃる団体があるんですね。
はい、私たちの団体は直越老子会といいまして、歴史が古いんですよ。で、創設は明治43年頃と言われていますから、今年が109周年目に当たりまして、はい、来年のオリンピックの年にちょうど110周年ということになります。現在は会員が40名ほどおりまして、7社中、まあ、7グループですねに分かれて活動しています。
すごいですね、歴史があって来年110周年ですか。おめでとうございます。
ありがとうございます、まあ、先輩のおかげということでしょうかね。はい、
今日は直越老子会の宝友会という社中の皆さんのお集まりに伺っています。小山会長を含めまして5人の方がお集まりです。宝生流は農学のさまざまな役の中でも主役などを務めるして方の流儀だそうですね。
そうなんです。現在農学のして方は5流ありまして、関税、宝生、コンパル、北、金剛なんですけれども、私たち の, 宝生流は武士階級の間で歌われてきたと言われています。まあ、古くはルーツは中国と言われていますが、日本では平安時代に猿楽とか能楽となりまして、14世紀後半の室町時代の初期に足利義満に見出された観阿弥世阿弥によって芸術まで高められたと言われています。以来ですね、600年間ほとんど変わることなく歌い継がれてきておりまして、現在の言葉で言えば世界最古の和風ミュージカルというふうに言ってもいいんじゃないかと思いますけれども、はい、
そうなんですね。能楽の魅力と言いますとどんなところにありますでしょうか。
はい、私たちはお能の中の詩様ですね、まあ、言葉ですねだけをまあ歌わせてもらってるんですけれども、まあ、その中に表現されている、まあ、今も昔も変わらないですね気持ちと言いますか、まあ、喜怒哀楽ですけれども、それをですね現代に生きる私たちも同じように共感できるという点でしょうか。それとですね、これはすごいことなんですけれども、600年間、まあ、ずっとほぼ同じく歌われてきた師匠をですね、この現在で歌える、まあ、喜びといいましょうか、はい、まあ、500年、600年、まあ、歌い継がれてきた、歌えるという点が一番感動でしょうか、まあ、最近そんなふうに思ってます。しかも一曲一曲の中にあるサビの部分ですね、が素晴らしいんですよ。で、まあ、よくもこんないいメロディーをですね500年も600年も前に作り出したものだなと歌うたびに思います。
直越老子会の皆さんの活動についてなんですが、
それぞれの社中の指導者がですね会員に週一度ほど稽古をつけてくださいまして、春の会だとか夏の会、農会にその成果を発表しています。またその他、まあ、県大会ですとか上越の漢方大会、それから宝生流の上越大会っていうのもあるんですけれども、糸魚川、近江、荒井、柏崎のですね流の方と一緒に、まあ、歌いを楽しんでいる、あるいは姉妹を楽しんでいるということになります。はい、
お稽古はどんなふうにおやりになるんですか。テキストのようなものがあるんでしょうか。
はい、そうですね、歌い本を、まあ、見ながらということになりますけれども、だいたい2時間ほどかかりますでしょうかね、そんな入れ方でやりますとね。はい、
では今日お集まりの皆さんに一節お願いしましょう。
おそわろわしやおそわろわしやは弱も合わせに呼べといえど日が立ちに落ちず回どう
恐ろしや恐ろしや、怖い話なんでしょうか。
これはですね、花形という謡曲の中の一つなんですけれども。
花形っていうのは何ですか。
はい、花に入れる籠のことなんですけれども、昔ですね、王子のそばに伝えていた女性の方がですね、急に天皇になられるというふうなことで、上洛してしまうんです。それで恋焦がれてですね、またその天皇になる方にお会いしたいというふうなことで狂い出て都に出るんです。それでもらった花形見を見せてですね、近くに仕えていた人だということが分かって、また再び、天皇のそばに仕えるというふうな話なんです。はいはいはい、
ロマンティックな話なんですね。
そういうことですね。
今も昔も変わらないという部分はやっぱりあるんですね。
そうですね、享受ものなんですけれども、享受と言いましても狂っているということではなくて、恋焦がれて狂うというふうな、そういうふうなことなんですよね。
すごい迫力なんですね。金沢も盛んですよね、この辺りですと。
はい、そうなんです。金沢はですね、金沢宝生と言われまして、非常に宝生流が盛んなところなんです。で、直江津農工会もですね、特に金沢とかとは縁がありまして、私たち月1回お習いをしている渡辺淳之介先生は現在金沢で活躍されている職分、プロの先生でして、平成12年からお習いしています。はい、
じゃあやっぱり北陸新幹線が開通したっていうのは意味が大きいですか。
いや、本当ですね。会員の皆さんの中には毎月金沢で遠慮がされてますので、それを見に行かれる方もおります。近くなりましてね、新幹線になりまして、ほんの1時間で行きますので、非常にありがたいですね。
小山会長が農学をお始めになったきっかけは。
父が関ゼリを習っていたことが影響しているかと思います。私、学校の教員だったんですけれども、三条高校時代にですね、事務員の方で奉仕を利用している方がありまして、その方に鶴亀を習ってから辞められなくなりまして25の時から続けています。
小山会長、始める前と後で何か変化と言いましょうか、ございましたか。
流入と言いますか、非常にお友達が増えたというふうなことです。歌い手のは一人で歌っても、あまり面白くないんですよね。このように 5,6 人でまとまって大きな声で一緒に歌うと非常に楽しいんです。ここにお集まりの方々ってのは私の宝物で、一生付き合うような仲間の方なんですよ。このような方々を大事にしていきたいと思ってます。
宝生流、宝に一生の生と書いて宝生流ですもんね。それではですね、小山会長から老後会への入会のお誘いをお願いいたします。
私の方に連絡していただければ幸いなんですけども、ぜひお仲間に誘いたいと思います。025-543-0936、 025-543-0936 です。
はい、それでは話が変わりまして、引き続き小山会長に今度はちょっと別件でお話を伺いますね。小山会長は NPO 法人フェニックスの理事長もお務めだそうですね。どんな団体ですか。
これはですね、主に神経内科に通う利用者の皆さんのですね、診療とリハビリのお手伝いをするという、福祉有償輸送事業をするような特定非営利活動法人なんです。で、平成18年に新潟県知事より認証されて法人として登記されていて、今年で14年目になります。
それはすごいですよね。解除を受けていらっしゃる方は助かっておられることかと思います。設立のきっかけは。
神経内科に通う難病指定の利用者の皆さんはですね、現在のところ薬とリハビリテーションで症状を和らげるという方法が一般的なんですけれども、どうしても交通手段が不便ですと病院に通いきれないという現状があるんです。で、フェニックスでは自宅から病院までお連れしているんですけれども、走行距離1キロ60円から65円ほどの格安の料金でですね、送迎を引き受けています。会員は現在ですね、50名ほどおりまして、 年間の、まあ、送迎数は1500回ほどです。
活動を通じてお気づきの点ですとか、こんなことを日頃考えていらっしゃるっていうようなことがございましたら、ぜひ教えてください。
はい、これはですね、難病にかかったですね、ある有名な話し家の言葉なんですけれども、この世の中の人々っていうのはですね、2つに分けられる。病気になってしまった人と、これから病気になる人だというふうな言葉なんです。私たちのフェニックスではですね、利用者と運転者は同じ立場だという観点から行っています。たまたま運転できる人が運転できない方を送迎するということなんです。ですから運転者も利用者の皆さんと同様に年会費3000を払っております。でボランティア運転手さんはですね、現在、まあ、私を含めて6名いますけれども、まあ、とにかく事故を起こさないようにですね、それから利用者の皆さんがですね、転倒されないようにということを、その点だけを気をつけて活動しています。
高校の英語の先生だった小山会長、定年退職後他にも盆栽ですとか英語の輪読会にも参加されていて、世のため人のためになることも継続してやっていらっしゃいますね。非常に充実した毎日をお過ごしのようだなと、まさに教え子の皆さんの指針になるような生き方をしていらっしゃるなと思うんですが。
いや、まあどうでしょうか。まあ、最近は教え子の皆さんからですね、教えられるような昨今です。学校では英語しか生を教えていなかったもので、この NPO を始めるときですね、法務局、税務署、市役所、地域振興局での手続きがですね、よく分からず悩んでいたとき、まあ、商工会に勤務する教え子さんにですね、聞いたんです。ずっと先生心配することないよ、とにかく書類を提出すればいいよ、あとは何とかなるよと、まあ、アドバイスしてくれました。で、この通りでして何とかなりました。最初の頃法務局でですね、同じ書類の提出の件で5回通って書類を完成したという記憶があります。でも皆さん本当に親切に教えてくださいました。はい、
小山会長はこの地域のどんな点が魅力だとお考えですか。
学生の頃ですね、長野から私の家に遊びに来た友人に言った言葉なんですけども、上越はこれといったところは何もないんだけども、米と水と酒は美味しいよと言ったんです。と彼はしばらく考えてまして、小山それって最高じゃないって言われたんですよ。まあ自然ですね、海とか山に恵まれ、食べ物は美味しいです。文化芸能も盛んでして、上越市民芸能祭協議会にはですね、現在102団体が登録していまして、来年11月の末にですね、上越文化会館で設立50周年記念大会を開催する予定にしています。民謡民舞、古典、合唱、洋舞、フラダンス、よさこいの6部門があります。文化の香りもある町でもありますので、まあいい町じゃないんでしょうか。
小山会長のお話を伺って、さらに上越っていいところだな、いい方がお住まいだなと誇りが増えました。今日は能楽宝生流直越老子会会長小山修司さんにお話を伺いました。小山会長ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週のこの時間は総合政教上越センターセンター長春日健さんがスタジオ生出演です。上越にアイターンでした。